もしもし、テレフォン人生相談です。
もしもし、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。
今日どんなご相談でしょうか。
私には子供が3人いるんですけれども、
はい。
真ん中の、次男の男の子のことでお願いしたいです。
どういう問題ですか。
お金を取る癖がありまして、
はい。
で、結婚しているんですけれども、
はい。
向こうの奥さんの家族の方から、
はい。
お金抜いてしまったりとか、
はははは。
で、そういうことがなんか5、6回、結婚したらあったみたいで、
はい。
で、お嫁さんから聞いたんですけれど。
はい。
はい。
では、もう少し詳しく教えてくださいね。
はい。
結婚されてるのはこの方だけですか？
あ、みんな結婚してます。
みんな結婚してます。
はい。
じゃあ一応皆さん独立されてお家は出てったということですね。
はい。
はい。それで、ご次男、おいくつですか？
32歳。
はい。
はい。
あなた、ご主人いらっしゃいます？
はい、います。
はい。で、この次男32歳の方がお金を取る癖とおっしゃいましたけども、
はい。
これは結婚後始まったことなのか、昔からこの癖はあったんですか？
はい、ありました。
ありました。
はい、家にいるときもありましたし。
最初、その発覚したのはいくつぐらいですかね？
小学校の頃ですね。
小学校の頃。
はい。
それは、誰から取ったんですか？
友達がいまして、
ええ。
そこの家でやっちゃったみたいな。
はあ。お小遣いっていうのを上げてたんですか？
はい、上げてました。
上げてました。
はい。
ということは、これはお金が足りなくてということではなくて、やむにやまれずということではなくて、まあ言ってみれば、頭壁。
はい。
小学校何年生の時ですかね？
3 年か4年だと思います。
3年か4年。これどうして発覚したんですか？
引き出しに入ってました。
引き出しに？
はい。
で、それを問い詰めた結果、近所の家から取ったというふうに本人が言ったんですか？
はい。
で、まあ、当然、お叱りになられましたよね。
はい。
で、それから、どんな、割と頻繁に起きましたか？
その頃は、このぐらいだったのかしら。それあと、結婚前に、うちにいる頃にも、はい、ありましたね。
それは、どこから取ったんですか？
私とか、主人のところから。
財布から取ると。
はい。
で、その絵も発覚をしたわけですね。
はい。
で、当然叱られましたよね。
はい。発覚はするんですけれども、証拠がないもんですから、
はい。
知らないって言われると、はい、もうこれ以上家で聞けないもんですから、
はい。
はい。
証拠がないっていうのは、あなた様の財布からはお金は減ってるんだけど、
はい。
当然、盗みましたと本人が言うわけではないので、
はい。はい
わからないと。
はい。
他の ご兄弟はそういうことはしないんですね。
はい。
この子だけがそういう頭壁があった。
はい。はい。
で、これはお金だけですか？
そうです。
例えば自転車取ってきちゃうとか、なんか万引きしてくるとか。
あ、ありません。
それはないんですか？
はい。
で、このことを、つまり家以外で発覚したことはあるんですか？つまり警察沙汰になったことはあるんですか？
あ、このことでなったことはないです。
他のことである。
喧嘩っていうか、
ええ、
友達同士の喧嘩で、
はい、
通報というか、警察に言われて、
ええ、
で、呼ばれたことあるんですけど。
警察に引き取りに行ったことあります？
はい。
それは高校生くらいの時ですか？
そうです。
しかし、いわゆる頭壁では、そういうことになったことないわけですね、これまで。そして結婚をされたのは何年ぐらい前でしょう？
4 年ぐらい前ですかね。
4年ほど前。
はい、はい。
で、このお嫁さんの方からあなたに、こういうことがあるんだという。
はい。
それは、まあ、一つ二つ教えてもらっていいですか？
はい。
お嫁さんの財布から取るんでしょうか？その実家の方から取るんでしょうか？お嫁さんの。
お嫁さんもですし、そちらの家の方からも。
お嫁さんの実家に今、お婿さんという感じで行ってるんですか？
そうです。マスオさん？
マスオさんのような状況で。
はい。
はい。お嫁さんの実家に住んでるということですね。
はい。
結婚後。
はい。
それで、その実家の、これでも相談があったっていうことはもう発覚してるってことですよね。
そうです。
発覚すると結構居づらいもんだと思うんですけど。
え、 で、今、出てきまして、向こうを。
家を出ちゃった。
はい。
はい。で、どうしてますか、今。どこにいるんですか。
あ、うちに。
あ、うちに戻ってきた。
はい。
いつ頃帰ってこられたんでしょう。
3、4日
あ、3、4日前ですか。
前。はい。
うちにいらっしゃるんですね、今。
そうです。
で、その、理由が、お嫁さんのところで何回もお金取っちゃったからって。で、まあ当然向こうの親も怒りますよね。で、ご次男にお子さんいらっしゃるんですか？
あ、二人娘がおります。
二人娘がいる。
はい、はい。
二人娘がいるのに、実家のお母さんのお父さんから取っちゃうんですね、お金。どうです？その、今回のことで、お母さんどんなふうに対応してます？
もう来た時は泣けて、殴っちゃったんですけど、
ご主人はどうです？
コンコンと。
コンコンと説教。
はい、はい。
で、本人何て言ってるんですか？
反省してますけ
反省してますと言ってもずっとやってきたわけですよね。で、3、4日前に、まああなたも殴っちゃったし、お父さんも説教ずっとしたしということで、で、その後はどうしてますか？
と、仕事に。
仕事に行ってる。
はい。
仕事の現場ではこういうことしてないんですかね？なんとも言えない。お山さんからこういうことがあったというふうにあなたに連絡があったわけですよね。で、そのお嫁さんに対しては、お嫁さんはそれでどうしたいと思ってるんでしょう、今後。
まだそれからは話してないですけど。
こういうことがあったということだけ、聞いたということですね。
はい。
はい。で、旦那さんとお嫁さんは今連絡取り合ってるようでしょうか。
あ、ちょっとそれ聞いてないですけど。
どうしたらいいかですね。まあ、要は本人のその部分がなくなるためにはどうしたらいいかってことですよね。では、今日の先生と一緒に考えていきたいと思います。今日の先生紹介します。三石メソド主催、作家で翻訳家の三石由紀子先生です。よろしくお願いします。
こんにちは。
はい、こんにち
はい。
は。
頭壁っていうのはご存知かもしれませんけど、これ治らないんですよね。
あ、そうですか。
治んないんです。
うん。
はい。それでね、大事なことは、そんなことじゃなくて、3、4日前に戻ってこられて、今日、勤めに出てるわけですよね。ねえ。で、帰ってきた時にね、入れたらダメなんですよ。実家に暮らしていく、いるってことが、これ不自然なことで、これ間違ってるんですよ。これって親がただかばってるだけのことですから。許されてるっていうふうに錯覚しますからね。この次男さんがね。それでね、お嫁さんは、離婚を望んでるわけじゃないでしょう、まだ。で、離婚も要求されてるわけでもないですよね。今後わかりませんけど、それは。そして、まして本人ね、この次男さんが、自分の方から離婚を望んでるわけでも、離婚を要求してるわけでもないわけですよ。こういう時にね、やっぱり実家は置いといちゃダメなの。ここはあなたの帰る家ではありませんっていうことを、今日もしね、向こうの家に息子さんが帰ればそれでいいんですが、もし戻ってきたら、ここはあなたの家じゃないと。これ以上は置けないっていうことを、やっぱり母親ははっきり言わなきゃダメなの。頭壁を直すっていうことをね、考えるのは無駄なんですよ。ただこういうところで毅然とした態度が取れるってことが大事なことなの。で、家に置いておくのがまず間違いです。で、あなたの家はここじゃないっていうことを母親が毅然として言わなきゃダメなんですよ。それとね、もう一つね、私の、まあ、知ってることから言うとね、こういうふうにお金をこう手をつける子っていうのはいるんですけど、大人になっても治らないんですが、取っていい人から取ってるんだよ。結局ね、他人からじゃないわけじゃない。 うん、これなんか身内だったらいいだろうみたいな、ちょっと緩いんですよ、こういう人。
はい。
うん。ただね、バレた時には、やっぱり居心地の悪い思いをするでしょ？
はい。
で、居心地の悪い思いをした時に、実家が隠れ家であっちゃいけないのよ。
うん。
で、あ、実家って居心地がいいわけですよ。
はい。
だってこれ以上のことは母親は追求しないってこと分かってるし、
はい。
もし追求されたら黙ったらいいだけでしょ？それで済むわけですからね。
はい。はい。
こんなあの空間があっちゃダメなの。やっぱり違う。っていうか、間違ったことをしたときにね、責められないところがあるなんていうことが間違ってるっていうことをあなたは分からなくちゃいけない。
はい。
これはだから、私に言わせれば、この次男さんの問題じゃなくてね、
はい。
あなたの問題なんですよ。
はい。
それで、今後なんですけど、万が一今後ね、はい、お嫁さんがあなたに言ってきたわけでしょ？
はい。
うちの親からどうも取ったらしいと。
はい。
はい、今後万が一ね、そういうことがあったときは、
はい、
あの、成人してる子で、あなたの夫なんで、もう私の子供じゃないわけだから、
はい、
あの、私に言ってもしょうがないっていうことを、はっきりお嫁さんに言わなきゃダメよ。だから嫁さんが言うっていうことはさ、例えば金額が大きくなったときにね、じゃあ実家で弁償してもらえなんていうことだってあるわけですよ。両親に言われて。
はい。
うん。そういう時に、いつまでも、あの、なんか、この、まあ、愚痴だけならみたいな風に、受け皿作っておくとね、あなたが困りますよ。
はい。
だからね、やっぱりこういうのはね、毅然として、蹴飛ばさなきゃいけないよね。
うん。
うん。これ確かに私が産んだ子だけど、あなたの夫だと。
うん。
うん。私に言うなと。本人に言ってくれと。私には、あの、責任を取ることができないっていうことをはっきり言った方がいいと思う。あのね、ポロポロポロポロ出てきたらどうします？実は、あの時もお金がなかった。この時もお金がなかった。
うん、
ね、今ね、こういうだらしないことしておくとね、
はい、
あの、必ずと私言ってもいいけど、断言してもいいけど、2年、3年、4年、5年経った時にね、
はい、
450万返してくれと。実家から返してくれと。うちを売っても返してくれって、
はい、
強く言われた時に、おや、どうしますか？どうしようもないよ。どうしようもないっていうことは、する必要もないんだけど、
はい、
それまでね、いい加減にこう、愚痴、まあ愚痴だからみたいな風に聞いたり、受け入れたり、はい、帰ってきた息子にご飯出したり、
はい、
問い詰めなかったり、こういうことが私だらしないと思うの。こういうことをするのはね、もはや共犯なんですよ。
はい、
向こうの両親から見ればね、
はい。
それで4年、5年経ってそうなった時にね、あなたは共犯です。
はい、
うん。だから、それいくらだかわからないけど、今日から入れちゃダメですよ。ね、あの、休みの日に遊びに来るのはいいと、いつでも。こんな帰ってき方はダメだっていう、ここはあなたのうちじゃもないと。あなたの家はここじゃないでしょっていうことを、家庭を持ってるわけですから。
はい。
そこをかばったらダメだと思う。それは私、あの、母親がしなきゃいけないことだと思いますよ。
はい。
はい。それがアドバイスです。
はい。
はい。
もしもし？
もしもし？
はい。いくつになっても、大変ですね、母親であることというのは。お気持ちは、あの、本当察します。はい。よろしいですか？
はい。
はい。はい。では、
はい、
どうも。
はい、はい。はい